桜川マキシム。はい、どうもジャズです。というわけでですね、久々にこの桜川マキシムを更新しているということはですね、どういうことかっていうとですね、まあ以前アセビでも募集しておりましたパーソナリティがここにもう一人いてはるということなので、まあ早速登場していただかなあかんなと思うわけですけれども、どうぞと。
おっす、俺やで。俺、ジャスさん、俺やで。
俺やでって出てくると、はい、過去に出てた人なんかなってなるので、ややこしいと思います。
いや、まあ、過去に出たことは多分ないですね。
え、最初に出てたやつってなったらややこしいじゃないですか。
ああ、なんかちょっと3人でやってた時代とかあった頃のお話ですか？
あった。で、しかも男性のとかだったら話ややこしいでしょ。
めんどくさいですね。
え、戻ってきたんってなったらややこしいじゃないですか。
仲直りしたのみたいな。逆にそれはそれで変な期待をさせてしまうかもしれないですね。
はい。しませんよ。そんなん。ね。
はい。
誰ですか？
デルタブルースと申します。
はい。ね。新しく来ていただきましたよ。
はい。今度は関東からの使者ですよ。
ああ、なるほど、なるほど。はい。関西と来て。
はい。
で、その次が中国地方で。
はい。
次関東と。
はい。
この振れ幅がどんどんどんどんぶれていくと国外に行きそうですけど。
あ、いいですね。行きたいですね。
ねえ。久々にこうやって桜川マキシム更新できてるわけですが。
いや、お手伝いできて本当に嬉しいです。
どうですか、ご気分的には。
もうめちゃくちゃリラックスしてます、
ね。よかった。よかった。まず緊張してたらね、なかなかね、出るもんも出ないですからね。
いやー、ね、こんなにリラックスしてていいんでしょうかっていうぐらい。
いやいや、ありがたいですよ、それは。
いや、本当だったら、こう、朝、夜明け前にですね、近所の神社に行って水を汲んで、うん、それで体を清めて。
水ごり。
はい。で、収録の前にはお香を焚いてですね、とか。
それリラックスしすぎるでしょ。じゃあ、おやすみなさいの勢いじゃないですか。
いや、ちゃんとこう、魔除けのお香を焚いてですね。身を清め、心も清めてですね、はいはい、それから収録に臨まなきゃいけないと思ってるんですけど。
まあね、朝の11時のね、収録の時にね、うどん食ってたせいで2分遅刻するやつもいるぐらいですからね。
大丈夫ですよ。全然問題ないです。
言い訳が、どん兵衛って5分かかるんですね、でしたからね。
2回目の収録の始まりがそれですからね、お互いだいぶリラックスしてますよね。
そうそうそう。綺麗にその3分でできると思ってたカップうどんがですよ、5分になってたっていうことで2分遅刻するという、この逆に時間読めてる感ね。
なんでそんなギリギリで全部やったんですかっていう。
いや、腹減ったな、うどん食えるなって思った。
食いながらでいいですよ。きっとリスナーもそう思ってますよ。
多分ね。いやー、そうですよ。デルタブルースさんですよ。ツイッターではね、多分ね、以前にも僕とデルタブルースさん絡んでるのを、
はい。
ツイッターフォローしていただいてる方の中には見てはる方もおられるかなと。
そうですね。アセビで、特にお二人ともスポーツ関係、結構あやふやな知識で喋ってる時があるので、その時にツッコミをいろいろと、
そう
入れさせていただいたりとか。
そうですね。はい。いや、僕、ただあれですからね、ツイッターフォローしてくれてはる方600人というですね。
はい。
リスナーさんの数に比べて少なめなので、はい、まあ見てる人見てない人も結構おられると思うんですけど、
はい。
デルタブルースさん。
はい。
関東在住。
はい。
男性。
はい。
何歳ですか？
アラフォーのおっさんですね。多分、歴代のパーソナリティの中で最年長だと思います。
おー、ほうほうほうほうほう。アルさんがちょっと僕より年上でしたけどね。
多分
ね、
アルさんと学年一緒かな、どうかなぐらいだと思います。
なるほど。
なので、これまでのパーソナリティの中ではね、一番の常識人でいようと思ってるんですよ。
まるで僕が非常識みたいじゃないですか。
決して下ネタとかね、言わないようにしようと。
ああ。まあ、僕もね、今年ね、誕生日を迎えると、35歳で、四捨五入すると40ですから。
はい。
これ、アラフォーになるんですかね。
そうですね。
なるほど。
あ、もう僕はもうカウントダウン始まってますんで、40に。
ああ、そういうことですね。
はい。
はいはいはいはい。おかしいな。始めた時はまだ26やったのにな。
いや、もう、長寿番組にですね、途中からただ乗りしてですね、美味しいところだけもらっていこうっていう。
なるほど、なるほど。は
い。大人の悪知恵をちょっと今働かせているところですね。
はいはいはいはい。いやー、そうですね。関東在住の既婚。
はい。
既婚。
扶養家族多め。
多め。
多め。
お、そうだったんですね。
はい。
何気に僕、既婚の人とやるの初めてですね、そうなるとね。
あ、そうですね。
うん。
確かにそうなりますね。初めてで。
うん。
そういう意味では、ジャスさんに、子供ってこうだよって、こう、先輩面で僕言えるわけですよ。
なるほど、なるほど。既婚歴も僕より多分お長いんですかね。
多分そうなりますね。そうですね。
うんうん、うん。あんまりね、この辺のディティールをね、具体的に言うのは良くないなと思うわけですよ。
まあ結構ね、僕自身はいいんですけど、家族のこともあるんで、
そうそうそう、
なかなか、
ね。
はい。すいませんっていう感じで。
ね、という、そのデルタブルースさんですよ。
はい。
はい。ずっと聞いていただいてって。
そうですね。もうだからさっきもパッパッパッと出てくる、こう3人でジャスさんがやられてた頃から、
うん、
地下アイドルとかと一緒にやってた頃から。
地下アイドル
今考えると、これだけご当地アイドルが出てる中、その先駆けで地下アイドルとやってるんだからすごいなと。
あの時別に地下アイドルでも何でもなかったんですけどね。
なかったんでしたっけ？え、自称だったんですか？なんか。
自称なんか途中からそんなこと言い出しとるなぐらいでしたから。
なんか週末地下アイドルとか言って、なんかよくわからんなみたいな。
そうそうそうそうそうそう。ね。
で、まあなんかめでたく就職できたのかもよくわからんうちに、
うん。
いなくなってしまったっていう。う
ん、はい。まあ僕もその後の情報を特に追いかけてないですけど。
まあまたね、追いかけるとそれはそれで面倒くさいことになりますから、ね、
そうでしょ。そこ追いかけてると気持ち悪いでしょ。
うん、やばいですね。奥さんとかにちょっと変な目で見られちゃいますね。
うん、そうなんですよ。だからたまにツイッターとか見てると、
はい、
なんか両方フォローしてはる方とかいてはるんで、
はい、
その流れでチラッと見えたりもするときあるんですけど、
はい、
特にググらないっていう。
まあググっちゃダメっていう、
ね。そうですそうです。はい、だからへーってたまに思うっていうですね。はい、はい、ぐらいですけども。あれですか？もともとラジオとかよく聞かれる？
まあ、中学ぐらいからいわゆる深夜ラジオとかは、ね、お約束でずっと聞いてますね。
関東の方やと何聞かはるんすか？
僕一番よく聞いてるのは、伊集院光さんの番組と、
うん、
あともう終わっちゃったんですけど、小堺さんと関根勤さんのお二人の、まあ、ね、あれも長寿番組でしたけど、
そうですね。
ずっと聞いてましたね。
はははははは。小堺ね。
はい。
小堺が僕わかんないですからね。
あ、関西だとそうなんですね。
だってネットしてないですもん。
ああ、そうですね。で、ラジコとかで聞けるようになる前に終わっちゃいましたからね。
そうなんですよ。いや、だから、僕なんかは、その深夜ラジオでね、
はい、
サイキック青年団って北野誠のやつ聞いてたっていう話は過去何回もしてますけど、
はい、
サイキック青年団聞いてるやつは、
はい、
誰々がホモやとかいう話を自分のオリジナリティみたいな言い方するけど、
はい、
小崎の方がずっと昔からやってるやんって言われて、
はい、
へーって思うっていうですね
逆に関東からするとサイキック青年団がわからないんですよね。
あー、はいはいはいはい。
まあジャスさんのラジオもそうですし、他のいろいろ関西の番組なんかでもこうたまに昔聞いてたラジオで出てくるんですけど、うん、
はいはい、
そんなエキセントリックな番組があったのかとい
や、ただね、今になってで、ね、その小先の過去の音源とか、こんな話してたよ、みたいな話。
はい。
は、やっぱり、見たりもするじゃないですか。
はい。
俳優の誰々がどうのとか。
はい。
いう話してるのを聞くと、まあ、小先の方がネタにしてますわ、ちゃんと。
はい、そうなんです。やっぱりあの二人のトーク力はすごいと思いますね。
うん。だから、誰々が何々ちゃんって自分のことを呼ばしてんねんで、みたいな話でしょ。
はい。
例えばね。
はい。
サイキック青年団における、ホモネタの扱いって、誰々ホモらしいで、マジでっていう、言うとこですからね。
週刊誌レベルなんですね。
そうなんですよ。ゴシップなんですよね。
うん、それはちょっと違います。あとはまあ、コサキンですごいのは、
うん、
映像ネタをラジオでやるっていうですね。
ははははは。
僕が一番覚えててインパクトあるのが、
うん、
リスナーの方がまあ、はがきとか送ってくる中で、
うん、
犬の写真に、
うん、
自分で手で油性ペンでこうサングラス犬にかけさせて、
うん、
タイトルタモリ犬、
うん。
これ送ってくるリスナーもリスナーだし、それ取り上げるパーソナリティもパーソナリティだし、作家も作家だしっていう。こんな無茶苦茶な番組なかったですからね。
ああ、なるほどね、
うん。あとラジオの最初に放送作家が踊り出すとかですね。
そういうラジオを聞いて育ってる人なわけですね。
そうなんです。
なるほど。
だからネットラジオは結局、まあ働き始めるとどうしても深夜聞けなくなってきて、
うんうんうんうん、
ってなってくる中で、まあいろいろこう、聞きやすいのでね、
うん。
やっぱり聞くようになってきちゃう、シフトしてきちゃいますよね。
うん、そうですね。うん、いや、でもあれですよ。それを聞いてね。やっぱ違うラジオを聞いてる文化のある人とやってる方が多分ね、新しいものはできると思うんですよ。
いや、今回それが狙いですからね、僕も。はい。
そう、サイキック的なものを好きなもの同士でやると、 どうしてもサイキック的なものになるわけですよ。
そうなんですよ。
ね。だから、別にそこをやりたいわけではないので。
はい。
はい。そういう意味では心強いと。
まあ、総帥さんが嫌がる、その新しい基軸とかそんなのはいらんって言って嫌われるタイプですね。
別にあれは、総帥さんが会話の展開を読み間違っただけで、別に総帥さんは新しい基軸を求めていないわけではないと思いますけどね。
総帥さんからすると、まず、汗びどうしようとかね、他に抱えてるラジオ番組多いですからね。
そうですね。もうこれ増やされへんわってなってますからね。
編集考えたらもう休みの日ないでしょうとか思うんですけど。
そうそうそうそう。まあね、まあ、汗びはね、
はい、
総帥さん喋るだけですから。
ああ、まあそうですけど。なんか、先週の総帥さんのツイッターだったかな、うん、今週はサバラジオ更新遅れますっていう、急遽イベントに出ますみたいな。
そうなんですよ。頼まれると嫌と言えないタイプなので。
すごいですよね。
ねえ。まあ、そういう方と、まあ、インターネットラジオをやっていくわけですよ。
はい。もうよろしくお願いいたします。
どんな話していきましょうっていうね。
そうですね。
いや、だから、桜川マキシム一緒にやりたいなって言っていただくにあたって、
はい。
こういうネタがやりたいなっていうのって必ずしも皆さん一緒ではないと思うんですよ。
はい。
で、そうなってきた時にデルタブルースさんどの辺に引っかかりはったんかなっていう。
あ、そこですよね。結局新しいパーソナリティが、まあ、今までと同じように時事ネタやってても、何も変わり映えがしないっていうのがリスナーさんのご意見だと思うんですよ。だからまあ、関東の人間で、しかも多分もうほぼ間違いなくジャスさんより年上で、いろいろちょっとだけ人生経験も違うものを積んでる人間がどうミックスするのかっていうところだと思うんですよね。
そう。だってマックスで新しいメンバーが入りましたって言って何も変わらなかったな、みたいなのは嫌じゃないですか。
嫌ですね。
あいつどこ行ってんって後からなるっていう。
カラーとかいろいろいじりすぎて分かんなくなってたりしますけど。
そうそうそう。で、結局一時引退してたやつ、また帰ってきたとかになります
ね。結局なんか妊娠して出産するから引退しますとか言ってたよね、お前、みたいな。
そうそうそう。ね。だからそういうことで言うとですよ。
はい。
ね。
まあ、でもラジオなんで、やっぱりこれはこう、なんですか、皆さんに興味を持っていただきやすいネタとか、身近なネタがいいと僕は思ってるんですよ。例えば、まあ、人間にこう、つきものの、まあ、食べる、寝る、まあ、あとは性欲とか、まあ、こういうのあるんですけど、まあ、食べるネタは結構、たくさん他のポッドキャストなんかでやってるので、まあ、今更桜川では新しいけど、他のラジオ番組との差別化は難しいとか。
そうですね。
寝るはね、結局最後はね、脳科学の話になって難しくなるから、新しい寝具買って試してみましたって話になっちゃいそうで。いつの間にか枕が20個ぐらいうちにあることになりそうだから、ちょっとやめまして。
よく寝れたかそうじゃないかぐらいしか話の展開がないですからね。
はい。しかも自分に合うか合わないかっていうすごい主観的な話なんで、話が広がらないんですよ。
いや、蓋開けてみたら、お前偉いサイズち頭やね、特殊やね、とかだったら誰の参考にもならないですからね。
そうなんですよね。うん、実は寝相が悪かったとか、いびきがすごかったとかなると、またこれは。で、まあ、性欲は、まあ、僕、常識人ですし、一応。まあ、あと、ジャスさんも、まあ、今あまり更新されてない某番組なんかにゲストで出てられたこともありましたけども、まあ、あれはやっぱあれで難しいかなと思うんですよ。
うん。あれはね、なかなかね、難しいですよ、確かに。考えてないでしょ、見ながら。
そうなんですよね。
AV は。
はい。
だから、突っ込みどころとか見ながら探してると気散りますから、
はい。
強烈に自分の性癖がない限りはやれないです。
あれはやっぱこう、感じるものじゃないですか。見ながら感じるものであって、そうそうそう、考えるものではないじゃないですか。分析するものではないじゃないですか。
そうなんですよ。
それはね、ちょっと僕、性格っていうか頭が破綻しそうなんで、頭悪いんで。
いや。いや、まぁ、ちょっと特殊ですね、あれはね。
まあ、あれはちょっと難しいし、まぁ、リスナーの方もね、限られちゃうんで。
うん。
まぁ、ちょっとやめようかな。
はいはいはいはい。
まぁ、他にもこう、衣食住とかあるじゃないですか。身近なもので言うと。食べるものはまあさっきもちょっと話したんで。で、まあ着るものってなると、まあファッションとかいろいろあって、ネタ多そうだなと思うんですけど。僕自分の服を見てですね。3分の1がスポーツウェア。3分の1がユニクロ。3分の1が仕事用のスーツっていう、こういうファッションセンスなので。
なるほどね。
僕が何を語っても意味がないなと。
体操好きのお父さんってことしかわからないですね。
そうですね。あ、運動するの好きなんだねっていう。
そう。ま、割と体育会系なんだね。
そういう感じになっちゃうんで。で、この前買ったアンダーウェアのあれが伸縮性がねえとか言われても、まあ、どうでもいいですよね。
で、これもまたフィットする製品に個人差があるっていう。
そうなんですよ。で、スーツに関しても僕毎朝サラリーマンのコスプレして出かけてるだけなんで。 何のこだわりもないんで。
なるほど。
はい、ネクタイの色がとか、そんなのどうでもいいんで。
たまにいますもんね。お前スーツにこだわりあるなっていう。
はい。
そういう人はね、またね。
まあちょっと別の番組聞いてくださいっていう。
そうですね。
はい。で、まあ住むのはね、これ関東と関西でいろいろ違いがあるんで、
うん。
写真とか映像なしで伝えるのは難しいなと。
なかなかちょっと。
あとあんまり言いすぎると僕ん家が特定されてしまうっていうですね
。だんだんなんかこう話題に上げていく地域を点をこう取っていくとその中心あたりにこいつ住んでるなとかね。
住んでるなとか、あとはまあ、Facebook とか Twitter とかでたまに上げてる写真で、うん、この地点とかこの地点に出没してるっていうことは、大体このあたりだろうお前って言われると、うん、はいってなっちゃうんですよ。
なるほど。
なのでまあちょっとそれもやめてですね。
やめておきましょう。
で、まあそうなってくると、まあ皆さんの身近にあって、まあみんなが興味持ってもらえて、
うん、
かつ下ネタじゃないっていうところで、
うん、
まあ僕が簡単に思いついたのが、
うん、
銭。お金の話ですよ。
なるほどね。
これはもう鉄板ですから。
そうですね。重要ですからね。
ネットラジオも経済的に潤ってないと成り立ちませんので。
人生において最も重要な要素のうちのいくつかのうちの大きな一つですからね。
はい。
ええ、
私、デルタブルース、好きなもの10個あげろと言われたですね。
はい。
妻にセクハラ。
はい。
妄想。
はい。
お酒。
はい。
現金、銭、金、キャッシュ、マネー、スポーツ、最後にギャンブルかな。
おおよそ銭ですね。
はい。まあ、それぐらいでも人生ね。まあ悲しいけど銭がないと。
そうそうそうそう。
難しいんですよ。
難しいですよ。
ええ。
お金がないと奥さんもセクハラもできないですからね。
そうなんですよ。
うん。
もうお酒も楽しめないんで。
そうそうそうそうそう。
妻に今晩もセクハラするために頑張って稼ぎたいと思うんですけど。
てかでもあれですね、奥さんもともと割とセクシャルな関係を持つ相手として存在してる相手がハラスメントと思うレベルって大概ですけどね。
ね、これもネタなんですけどね。関根勤さんが、うん、その奥さんに、まあ、よく言えばスキンシップを。
はいはいはい。
するのを、まあ、ラジオでそう言うと、うん、
ああ。
のろげになるんで、
うん、
妻にセクハラって言って笑いにしてたんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
でも本当にハラスメントレベルってなると相当ですよ。
まあ本当にハラスメントレベルでやったら僕殺されますね。
仕事が忙しくて泊まり込んでて3日ぶりに帰ってきた時に金玉の後ろを撫でた指を鼻に突っ込むぐらいのことをすると、なかなかハラスメントならないですからね。
それはもうハラスメントを超えていて、ちょっともう離婚レベルだと思うんですけど。
いやだからもう、キレられるレベルですからね。
まあ、そもそもそれ結婚しないでしょ。
やった方も何のメリットもないというですね。
はい。やった方もやられた方も嫌な気しかしないっていう。
そうそうそう。というですね。
はい。
はあ、ははあ、お金、
まあ、はい、お金なんです。まあ、やっぱりこう、新しいパーソナリティとしてですね、新しいネタをご用意しないとですね。う
ん、なるほど。
いけないかなと。
そうですね。桜川マキシム、割とインターネットラジオの中ではお金の話してる方ですからね。
ええ、まあ、普通にね、アルさんの時もこう、いろいろ。
はいはい、はい。
アマゾンさんの力をお借りした。
そうですね。
プレゼンテーションネタとか。
はいはいはい。
いろいろやってらっしゃったんで。
やってました。
まあ、やっぱりね。それ結構食いつきも良かったんで、うん。じゃあもう思い切って。はい、
税
にということで。
なるほど。
はい。
その辺を。
はい。
ちょっと深く。
ちょっとお話しさせていただきたいんですけども。
はいはいはいはい。
まあ、多分この放送、こうスマホとか、あるいはパソコンが使える環境で、
うん、
見てらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが。
うんうんうんうん。
そしたらちょっと Google でですね、検索をしていただきたいんですけれども。
はい、ほうほう。
ディープインパクト。
ディープインパクト。
はい。スペース。
はい。
ストロングメモリー。
ストロングメモリー。
はい。これで検索をしていただくとですね、多分一番最初に検索結果で PDF ストロングメモリーの13というのが出てきてですね。
はいはいはい。
で、さらにそれをずーっと下の方まで行っていただくと、
はい。
多分2ページ目までいかない、1ページ目の一番下ぐらいだと思うんですけども、
はい。
あの坂を登れば、
お、はい。
プロキオンステークス。
なるほど。
で、その後に荒川ミニマム。あ、どっかで聞いたような単語ですね。で、ノートと。
あ、そういうことやったんですね。
そういうことなんです。
あ、なるほど。実はさっきこのページ僕ちらっと見ましたけども。
はい。そういうことなんですよ。
なるほど。マキシムじゃなかったっていうことだったんです、ね、
そうなんです。
なるほど。パクられてた、実は。
そうです。実は今、ジャスさんも初めて知る。パクってました、ね。まあ実はこのブログ自体は、今年の春からやってるんで、
うん、
まあ、立候補する前から、
うん、
桜川マキシムリスペクトで、勝手にやってたんですけど。
なるほどね。
で、まあ、その検索結果開いていただくと。
はいはい。
まあ、以前、ジャスさんも、桜川マキシムの中でちょっと触れてたノートの、テキストのページが出てきます。
はい。
で、このプロキオンステークスのところ、ちょっと4行目、5行目ぐらいから以降に、いろいろ私、大馬さんのことをちょっと書かせていただいてるんですが。
競馬ですね。
競馬です。
はいはいはい。
競馬好きの方はすぐお分かりになると思うんですが、分からない方のためにちょっと説明をすると、世の中にはこの競走馬をファンドとして扱う会社っていうのがあるんですよ。
はいはい。いや、
投資物件にするんですね。
うんうんうん。
で、要は一口買って、で、その馬さんが走ると走った分の賞金が、まあ、その出資分に応じて、受け取れると。
一口馬主やつですね。
そうです。その通りです。
うん。
で、私、今年の7月にですね。
はいはい。
先ほど皆さんが検索いただいた、お父さんが名前がディープインパクト。
うん。
お母さんの名前がストロングメモリーという馬を一口買いまして。
なるほど。ディープインパクトは聞いたことあります。
はい。まあ、先日もちょっとありました。凱旋門賞なんかに挑戦したりとかして、ちょっと、まあ、新聞なんかも含めてブームになった馬で、この馬、まあ、競走馬としても優秀だったんですが、お父さんとしても今非常に旬の馬で。
なるほど。
たくさん活躍馬を出してます。そういうすごい馬です。今年も G1 レース、大きなレースを国内、国外で勝つ馬が出てますので、まあ今国内でトップの、まあ、種馬、お父さんと言っていいと思います。
なるほど。
で、お母さんも、まあ、非常に優秀なお馬さんです。
うん。
アメリカとかで G1 をバンバン勝ってる、まあ、大きなレースを勝ってる一族のお母さんです。で、まあ、この馬に出資をしましてですね。
うん。
で、まあ、ただ買うだけで僕はつまらないんで、
うん。
なんで私ノートでこんなことやってるかというとですね、ずっと下の方を見ていただくと、
はいはい。
有料部分が出てくると思うんですが。
あ、金額100円。
はい。
ない。
これ何をやってるかというと、私、競馬の予想をここで公開してるんですが。まあ、通常もともとそうなんですけども。この、出資した馬の代金をですね。
はいはい。
私、毎月分割で9月から10回払いで来年の春まで払っていくんですけれども。そのお金は全部今、馬券で稼いでおります。
おぉ、なるほど。
つまり、馬券で稼いで、競走馬一口買って、さらに大金を稼ごうという。
なるほど、なるほど。
競馬で現代版わらしべ長者をやろうと。誰のためにもならないネタをですね、ずっと一人で世間の片隅でやってまして。
なるほど、なるほど。
で、どうせやるなら、まあ、良くも悪くもどういう結果になるかっていうのをラジオのネタにしたら面白いかなと。
ああ、そういうことですね。
はい。
ああ。
こんなことやってるラジオ番組は他ないと思いますので。
そうですね、コンテンツとしてね。
はい。もう自腹切って。
はいはいはい。
で、競馬の予想に関しては文章の一番最後のところにコメント欄があるので、その日のレースが終わったら、まあ、いろいろ私もスケジュールがあって忙しかったりするんですけども、まあ、当日か翌日ぐらいには予想の結果と、大体の、レースの結果を、まあ、上げておきますんで、あ、稼いんだならダメだったんだなっていうのを見ていただきつつ、
あ、なるほど。ということはあれですね、あの、他の記事なんかでやってる、
はい、
その予想の結果、はい、当たってたか当たってなかったかっていうことでの、その、はい、参考にしたらいいわけですね、コメントの方。
いいですね、はい。はい、
はい、はい、はい。そこでずっと負け続けてるやつの記事は買わなくていいわけですもんね。
そうです。
うん。
なので、まあ、で、これを、まあ、私大体ほぼ毎週更新してまして、
はい、はい、はい。
で、この大間さんの新しい情報というのが、
うん、
まあ先月ですね、新しく来てまして、これがちょっとタイトル、うん、同じタイトルなんですけど、ヘニョロロの後がシリウスステークスっていう回が、はい、10月の頭に更新したものがあるんですが、
なるほど、ありますね、
ありますね。これが先日その会社の方から近況報告として来てまして、これが毎月送られてきます。
うん。
なので、私としてはこれをまあ、ノートに前段の部分で無料で読めるところにアップしつつ、勝手に、妄想も繰り広げつつ、皆さんと、まあ、あぶく銭をつかめるかどうか、楽しんでみようかなと。
なるほど。
100% 自腹を切った企画提案でございます。
なるほど、そういうことですね。
はい。
ははは。
で、まあ、こんなことうまくいくのかって思う方がいらっしゃると思うんですけど、
うん、
ここまで話をしてて、多分競馬好きの方はもう気づいてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、うん、
はいはい、
実は私のその名前、ラジオネームのデルタブルースっていうのは、
うん、
競走馬の名前なんですよ。
なるほど、なるほど。
で、私当時学生だったんですけれども、
うん、
知り合いとですね、
うん、
共同してこの出資の一口をさらに友達で共有しまして、
うん、
お金を出し合って、
うん、
馬を買いましてですね、
うん、
その馬が菊花賞という大きなレースと、うん、オーストラリアで一番大きなレースを勝ってくれまして、
お
ー、学生時代にあぶく銭を札束で掴みまして。
おー、なるほど。
はい。まあ、それ以来、不良所得の魅力に取り憑かれているという。
なるほど、ね。ま
あ、不良中年なわけです
よ。よかったですね。その時に買った馬の名前がちょっと違う名前で。
はい。
で、それがすごく買ったすけども、
はい、
そこから名前を取りましたっていう結果ですね、メロンっていう名前でインターネットラジオ出てくる可能性もあったわけですね。
まあ、あったわけですね。金玉買いでとかですね、そういうのもあったかもしれないわけですよ。
メロンって確かいましたよね、馬ね。
います。
ね。
はい。あとはですね、アニメのキャラクターつけてる馬もいるんですよ。
はいはいはい。
ピカチュウとかドラえもんとか結構昔からいるんで。
あ、なるほど。
はい。あとは先日ですかね、イエス・タカスが蹴られたって怒ってましたけど。
怒ってましたね。
イエス・タカスのペンネームでやることになったら大変だったなっていう。
そうです。イエス・タカスで蹴られたっつって、代わりに提出したのがイエス・イエス・タカスでしたけどね。
それで通るのは何なんだっていう。
いや、それも跳ねられてました。
跳ねられ
てました。広告になるからダメっていう。
はい、でもそれ言ったら会社の名前とかね、つけてますからね。
だから、社長の名前とかは OK やけど、まだ。
はい。
そのイエス・タカスやと、それ CM の言葉でしょってなったっ。
でもね、企業名つけてる大間さんもいるんですよ。
うん。
なので、それが今まで OK で、まあその話はまた今度にしましょう。
そうですね。まあその辺があのさんも切れてるところやと思います、
はい。そうなんですよね。はい。
うん。
まああとは高須は個人名だってね、言い張ればその通りですからね。
そうですね。
はい。まあ、うん、いいんですけど、まあそういうネタをですね、ちょっと一つ私としてはネタ提案をしてですね。
なるほど。
まあアルさんの後釜を狙っていきたいなと。
すごいですね。だってスポーツネタもギャンブルネタも僕できないですからね。
はい。もう全く新機軸でちょっと今までと違うネタ提案というところでやらせていただきたい。うん、
僕だって競馬も競艇も競輪もオートレースもパチンコもやったことないですから。
あ、本当ですか。
はい。
でもなんか学生時代にまあ麻雀も含めてもう一個ぐらいはなんかこうちょっとかじったりとか。
僕ね高校生の時に掛けうのやってたのがギャンブル最後です。
え？なんでそんな綺麗な体をしてるんですか。
そうでしょう。僕、ツルツルですよ、体。
だって、大学行ったら、うん、まあ、ゼミなりサークルなりに入ると、大体こう、4人集まると、とりあえず、じゃあ、近所のジャンソー行こうかとかっていう、そういうのは。
僕ね、麻雀行く話には加わってなかったです、だから。
あ、そこはあれですか、じゃあ、当時で言うと、LD とか VHS を持って、テレビの前に行く感じですか？
そうですね。
ああ。
ボトムズおもろいわ、とか言うてる頃ですね。
ああ、ボトムズいいですね。
ね。
そう、主役メカがバンバン使い捨てられるロボットアニメ初めて見ましたね。僕も使い捨てられないようにしないといけないんですけど。
まるで僕がパーソナリティを使い捨てにする人みたいじゃないですか。
あ、違うんですか。今までジャスさんの上を通っていったパーソナリティは何人いたことか。
あ、僕抱かれてたんですね。
あ、ジャスさんが抱いてたのかもしれない。まあまあね、うん、今まで制裁として頑張っていた、こう、アルさんが。
あ、なるほど。
いなくなってですね。
もう肛門がグズグズですと。
もう筋肉性の多い継承権をちょっと争いに行ってきますと。実家に帰らせていただきますと。なんかよくわかんない理由で筋肉当たるのタを取ったらペンネームになりましたみたいな。
あ、なるほどね。
そんなノリで実はやってたんですっていう。
あ、当たるやったんですね。すぐるじゃないんですね。
すぐるじゃないです。
声が千葉茂の人の方なんです、ね、
そうなんですよ。で、今まで隠し妻としてやってきた、こう、総帥さんが今やもう制裁として居座ってますんで。
あ、そうですね。
私、はい、新しい隠し妻の津田を狙って。
なるほど、なるほど。
まずは目かけから始めさせていただきたい。
いや、もうあれですよ、総帥さん目かけですから。
あ、そうなんですか？
総帥さんに常に2号ですから。
ラマンなんですね。
ラマンですね。はい。
じゃあ、総帥さんもきっと相当グズグズですね。
そうですよ。ケツの穴がザクロのようです。
でも、総帥さん入れると入れられるだったら入れられる方がいいらしいですからね。自分のラジオで語ってますけど。
言ってましたね。はい。
本望じゃないですか、きっと。
ごめんなさい。総帥さんとやるのが嫌です、それ。もう、ネットラジオはやれますけど。
はい。
そういうことをやるんやったら、あえて選びます。
あれ、おかしい。僕、常識人で下ネタ言わないってさっき言ったはずなんですけどね。
言いまくってますね。ダメな人ですね。
ダメですね。やっぱ頭悪いしね。
ね、そういう、下ネタとギャンブルの人ということで。
はい。ぜひよろしくお願いいたします。桜川マキシも新しい展開に。
そうですね。下ネタとギャンブルの人が来ました。
はい。すいません。お邪魔しました。
世間一般では、まあ、一括りにするとクズっていう扱いになるっていう。
あ、まあ、その通りですね。まあ、ね、働いてるだけまだマシって、納税してるだけマシっていう
ですね。あ、そうですね。そこ重要ですね。
はい。
はい、はい、はい。まあまあ、そういうことでね、やっていこうかなと。
よろしくお願いします。
ということですんで、まあその辺で、まあ、ギャンブルネタいけるんやったら俺そっち行くわ、とかですね。
あ、そうですね。ぜひ、ね、ノートとか見ていただいて、ちょこちょこっとスキーをポチッとかコメント残していただければ、うん、それはそれで。
そうそうそう。
また、桜川マキシクの方に、その皆さんのご意見、フィードバックしながら。
ネタ提供とかね、いただければと思うので、メールはmail@sgmx.info スペルは mail@sgnx.info までよろしくお願いしますと。
よろしくお願いいたします。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオサンブロに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに。
バルセロナも全然できる。
恐怖の女に。
イバナに送って。
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみイバナサラエボ。
どうぞバー。
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。今アンリーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。